教会は完璧な人々のための施設ではありません。教会は恵みによって救われた罪人たちの酒どころ、神の愛しい子供たちが養われたくましく育つ託児施設です。教会はキリストの羊の囲いであり、キリストの家族の家です。教会は地上で最も愛すべき場所なのです。これはかつて19世紀のイギリスで活躍した牧師チャールズ・スポルジョンが残した言葉でした。教会は地上で最も愛すべき場所であるって。間違いなくスポルジョン氏は教会の大切さをよく分かっていました。彼は全ての信仰者の歩みにとってどれほど地域教会が重要なものであるかを正しく理解していました。そしてそれはまさにその通りでした。少し考えてみてください。私たちにとって教会はどんな場所でしょうか。どんなことを私たちは教会でするでしょうか。例えば私たちは共に集って愛する主に賛美をし、霊と誠を持って礼拝を捧げようとします。年齢も性別も時に国籍も異なる、いろんな違いを持った兄弟姉妹たちが一つとなって同じ神様に褒め歌を歌い、この方に栄光を競おうとするわけです。また教会では語られる御言葉や福音を通して神様がどのようなお方なのかを知ること、それができるだけではなく、その御言葉に従うことによって信仰者は共に霊的成熟を目指して歩んでいこうとします。確かに毎週のメッセージを通して自分自身の罪深さが示され、心が責められることがあります。しかしそれと同時にキリストにある救いが、許しの偉大さを私たちがますます覚え、その真理をお互いの間で分かち合って励まし合って歩んでいくことができます。またそれだけでなく、教会では同じ神の家族に属する兄弟姉妹たちが時間をとって一緒に交わりをし、互いの必要のために使え合おうとします。犠牲を払って愛や許しを実践したり、困難や苦しみを覚えるときには祈り合ったり支え合ったりすることができるわけです。もちろん他にもいろんなことを挙げることはできます。でも少なくとも今のものを考えただけでも私たちこう言えません？教会は私たちにとって特別で素晴らしい場所だって。確かにスポルジョンは正しかったって。教会はまさに地上で最も愛すべき場所だって。でもここでちょっと立ち止まって自分自身に問いかけてみてください。果たして実際には私たちはどんな思いを今教会に対して持っているでしょうか。教会は自分にとって心から大切で愛すべきものなんだと、そう本当に考えているでしょうか。それとも何か義務的で1週間のうちに1回は行かなければいけない、そんなもののように感じているでしょうか。同じ主に召された兄弟姉妹、神の家族が一緒になって信仰生活を歩んでいくことができるという、その事実は大きな喜びをあなたの心にもたらすものでしょうか。それとも自分にはあまり必要のないもの、クリスチャン生活は一人でだって十分にやっていけるんだと、そう考えていたりするでしょうか。どうでしょう。 あなたは教会を愛しているでしょうか。教会、神の家族、それらはあなたにとってどのようなものでしょうか。これまで約3ヶ月にわたって学んできた霊的リーダーのあるべき姿、そのシリーズも残すところ今日と来週あと2回になりました。最後に私たちが御言葉から一緒に考えたいこと、それはこの教会についてです。霊的リーダーである長老と羊の資格について、第1テモテの3章、特に1節から13節のところを通して教えてきたパウロは、最後14節から16節のところでまとめとして教会について私たちに教えてくれているわけです。ですから皆さん、今一度教会とは一体何なのか、そのことをこの箇所から考えてみましょう。特にこの14節から16節のところでは、私たちが覚えているべき教会の5つの姿をパウロは描いてくれています。教会の5つの姿です。なのでそのことを私たちは2週にわたってよく考えてみましょう。そしてそのことを見ていく中にあって、どうして教会がそれぞれにとって重要なのか、なぜ私たちはその教会を何よりも愛すべきなのか、そのことを改めて自分自身のこととしてよく考えてみてください。あなたは教会を愛しているでしょうかって、その質問に対する答えを自分自身で考えて見てください。では早速内容に入っていくわけですけれども、その前にいつものようにまず御言葉をお読みしたいと思いますので、第一テモテの3章の14節から16節のところを開いてください。14節から16節のところにはこのように記されていました。私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらもこの手紙を書いています。それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台です。確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられたって。さて、まず一つ目に教会の姿としてパウロによって描かれていたもの、それは教会は御言葉に根ざした行動が求められるものだということです。もっと簡潔に言うのであれば、教会は御言葉に根ざしたものだということです。で、このように14節から記されていました。もう一度見ていただくと、14節から、私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらも、この手紙を書いています。それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためですって。パウロはここで自分自身の状況を、自分自身の願いというものをまずテモテに対して説明していました。私は近いうちにあなたのところに行きたいと思ってるって。で、皆さん、この手紙が記された少し歴史的背景というものを思い返してみてください。パウロはこの第一テモテの1章の3節のところでこのように言ってました。1章の3節のところでこうありました。 私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっと留まっていて、って。パウロは弟子のテモテをエペソに残し、マケドニアへと出発していきました。残されたテモテにはこの当時エペソの教会に入り込んでいた偽教師の問題、その偽教師がもたらした問題によって混乱していたエペソの兄弟姉妹たち、 彼らを御言葉から教え導いていくという、そんな非常に大きな責任を負ってました。この時彼はまだ若かったわけで、彼には助けが必要でした。テモテには助けが必要だったわけです。だからこそパウロはテモテのもとに早く戻ってきて、彼を助けたいんだって、そのことを願っていました。でそれは彼にとっての強い願いだったからこそ、その願いを、その同じ願いを、私たちは第一テモテの4章の13節のところでもこのように見て取ることができます。4章の13節にこう書いてました。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさいって、テモテって、私が行くまでこのことをしていなさいって。パウロはできるだけ早くテモテのもとに行きたいと、そう願っていました。それが彼にとって一番の願いだったわけです。でもそれが遅くなってしまったり、いろいろな理由でテモテのそばに入れない場合でも、テモテが神の家教会でどのように行動するべきかを教えるためにこの手紙を書き送ったわけです。ここで皆さん、14節のところの最後のところにこの手紙を書いていますという言葉があります。でこの手紙を書いていますという、この手紙というものが、これまでに語ってきた1章から3章の内容を表しているのか、それともこのテモテへの手紙全体の内容を表しているのか、そういったことにはさまざまな考え方があります。でも少なくとも言えることっていうのは、この3章を通して私たちが見てきたように、パウロは偽りのリーダーたちから、テモテが教会を守ってどのような霊的リーダーを選ぶべきなのか、そのことをテモテに伝えようとしていたということです。テモテが神の家教会にあってどのように振る舞うべきなのか、そのことを伝えるために、自分がそこにいないその間にどのように彼が振る舞うべきなのかを教えるために、彼はこの手紙を記していたわけです。実際にパウロがエペソの教会やテモテのもとを再び訪れることができたのか、そのことについてはよく分かっていません。多くの人たちはおそらくこれはできなかったんだろう、叶わなかったんだろうと、そう考えています。で皆さん、ここでちょっと少し考えてみてください。パウロがいないとき、テモテやエペソの教会の人たちというのは何を頼りにしたのでしょう。彼らは何を頼りに教会生活を歩もうとしていたのでしょう。それは神の家でどのように行動すべきかを記して書き送られてきたパウロの手紙でした。このエペソの兄弟姉妹たちは、テモテたちは、彼らは自分の思うがまま好き勝手に振る舞うのではなくて、パウロから伝えられたその言葉に基づいて行動するということが求められていました。つまり教会にあって御言葉の基準に根ざした、そんな振る舞いが問われていたわけです。そしてこれは今の私たちにとっても同じことです。今の教会にもパウロのような存在はいません。じゃあ私たちは一体何を頼りにして教会生活を過ごしていくのかって、神の家である教会にあって私たちは一体どのように振る舞うことが神様に喜ばれるのか、そのことをどうやって私たちが知るのかって、皆さん、どうやって知ります？神様の言葉である聖書を通して私たちはそれを知るわけです。だからこそ皆さん、教会にとって御言葉というものは欠かすことができないものでした。御言葉が語られることがなければ私たちはどのように行動するべきなのかがわからないわけです。教会は御言葉の重要性、そのことをよく分かってました。教会はその誕生のその時から何よりもこの御言葉を大事にしていました。思い返してみてください。使徒たちの上に聖霊が下って教会が誕生したこと、そのことが記されている使徒の2章、 そこで福音を受け入れた者たちが共に集って一体何をしていたのか、そのことがこのように使徒の2章の41節から42節のところに記されていました。使徒の2章の41節から42節のところに、そこで彼の言葉を受け入れた者はバブテスマを受けた、その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。って、何してました？彼らは使徒たちの教えを固く守ってたわけです。教会はその初めから使徒の教え、御言葉を固く守り、それに従って歩もうとしていました。で、ここで皆さん少し考えてみましょう。私たち教会にとって御言葉が大切なんですということを言えば、それは当たり前ですよねというふうに皆さん言われると思います。じゃあ逆に、もし私たちが御言葉を一切捨てて、御言葉を一切捨てて信仰生活を歩み始めたらどうなると思います？聖書に記されていることは難しいって、だから自分たちの思うようにしていこうって、そう歩み始めたら教会はどんな風になってしまうと思います？例えば私たちの礼拝ってどうなります？御言葉を除いた礼拝はどんな風になると思います？確実に大きく変わりますよね。御言葉の真理に基づいて、そんな賛美を、そんな曲を賛美することよりも、今時の楽しい歌を歌おうよって、難しい話よりも聞いてて心地の良くなるような、そんな話の方がみんな聞きたいだろうって、だから聖書からメッセージを語ることよりも、この世でためになるような、そんな話をしようって、そのように教会が歩み始めたらどうなります？私たちの教会学校はどうなるでしょう？私たちの教会生活はどうなるでしょう？私たちの霊的リーダー、教会のリーダーたちはどうなるでしょう？御言葉を取り除けば、私たち自身の歩みはどうなってしまうでしょう？どうなります？御言葉を取り除いてしまえば、私たちはそこには頼りとする何の基準も見出すことができなくなるわけです。私たちが一致するための土台もそこになくなってしまいます。間違いなく教会は混乱に陥り、もっと言えば共に集う意味を失ってしまうわけです。皆さん、もし教会に御言葉が語られなかったら来ます？教会に。だからこそ私たちの歩みはいつも御言葉に根ざしている、そんな必要がありました。御言葉がなければそこに成長はありません。ペテロもそのことをこう言ってました。私たちもよく知っている第一ペテロの2章の2節ですけれども、そこに、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい、それによって成長し救いを得るためです。なぜ私たちが御言葉を慕い求めるのかって、なぜ教会が御言葉を語ることが重要なのかって、それはそれによってのみ私たちが成長することができるからです。霊的リーダーたちが御言葉を語るのはどうしてかって、それによってのみ私たち一人一人が整えられて、キリストの体を立て上げるものとして奉仕することができるからです。キリストに似たものへと変わりたいとそう望むのであれば、御言葉を通してキリストの姿を学ばなければいけません。罪に対して勝利することを望むのであれば、自分の心を守るために御言葉を蓄えなければいけないわけです。御言葉が私たちの成長の鍵です。私たちが御言葉を蓄えて、聖霊なる神様の助けにより頼みながら歩んでいくのであれば、そこに成長を見出すことができるわけです。そして私たちが御言葉を通してのみ 私たちは教会にあってどのように行動するのかということを、神の前にどのような歩みをすることが喜ばれることなのかを知ることができます。御言葉が鍵なわけです。だとすればどうでしょう、そんな御言葉を私たちはどれほど自分のうちに蓄えて、それに従って歩んでいこうとそうしているでしょうか。そんな御言葉を何よりも重要なものとして扱っているでしょうか。さっきも見ました、もし私たちが御言葉を捨ててしまえば、そこに信頼することのできる基準も、一致するための土台というものもなくなってしまいます。しかし私たちが御言葉に立つのであれば、立ち続けるのであれば、そこに私たちの歩みに十分な知恵や力というものを見出すことができます。その上に私たちは一致を見出すことができるわけです。聖書こそが教会の揺るがぬ土台、そうなるものでした。それゆえに教会では御言葉に根ざした行動が求められていたわけです。そしてこれが一つ目の教会の姿でした。二つ目に教会の姿として描かれていたもの、それは教会は神の家族として使え合うものでした。二つ目に挙げられていたもの、それは教会は神の家族として使え合うものでした。でこのように15節御言葉は続いてました。それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり。でここで重要になるのが、この神の家というふうに訳されている言葉です。神の家って、皆さん、神の家ってこれ一体何のことを意味しているんでしょう。家っていうのは何かしらの建物のことを表しているんでしょうか。そうではありません。ここでパウロが神の家と言ったときに、それは神の家族のことを表していました。私たちが御言葉を見てみるときに、聖書は繰り返し繰り返し、私たちが救われた時に神様が私たちを子供としてくださったんだということ、そのことを語っていることを見て取ることができます。例えばエペソの1章の5節のところを見てみると、エペソの1の5を見てみるとこうありました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによって自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられましたって。言い換えれば、皆さん、キリストによって救われた者たちはみんな同じ父を持つ兄弟姉妹へと変えられたということです。救われている者はみんな同じ父を持つ一つの神の家族として歩んでいるということです。だからある人はこう言うかもしれません。私はあの兄弟とはちょっとうまくやっていくことができませんって、あの人を愛することは難しいですって。しかしそんな時に私たちが覚えなければいけないこと、それは救われた私たちは今は同じキリストを愛する一つの家族として生かされているということです。皆さん、家族として歩んでいるわけです。だからこそ私は神様を愛するけど兄弟を愛することはしたくありませんなんて言えることができる人は一人もいないわけです。ヨハネもこのように言ってました。第一ヨハネの4章の20節のところで、第一ヨハネの4章の20節に、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできませんって。皆さん、キリストを愛する者たち、神様を愛する者たちというのは同じように教会を愛するものでした。教会というのは私たちが通う場所ではなく、私たちが属する家族なわけです。そしてそんな教会は神の家族として愛し合っていくことを、愛し合うことを実践しようとするわけです。私たちは神の家族として 今を生かされているんだって、そう御言葉を教えてました。でもここでちょっとよく考えてみてください。私たちはよく教会は神の家族ですとそう言います。でも皆さん、じゃあそれって具体的にどんな意味があるんでしょう。私たちが神の家族として共に歩んでいくというのは一体どういうことを言うんでしょう。でもちろんこれにはいろんなことが言えます。言い出したらキリがないので、それだけ言ってみたらこれでメッセージが終わってしまいますので、一つだけ言うのだとすれば、皆さん、神の家族として歩んでいくということは、私たちは皆教会にあってそれぞれ責任を負っているということです。神の家族として歩んでいくということは、まず一つ言えることっていうのは、私たちは皆教会にあってそれぞれ責任を負っているということです。どういうことかって、皆さんちょっとそれぞれ自分の家庭を思い浮かべてみてください。家庭にあって考えてみれば、父親は母親とは異なる責任を負っていますよね。母親も同じです。夫や妻もそれぞれに違った役割が、責任がありますし、子供も子供で彼らにとって必要な責任を負っています。同じ一つの家族に属する者たちであろうが、皆それぞれに果たすべき異なる責任を持っていて、それに忠実であるということが求められるわけです。ですよね。それぞれがそれぞれの働いた責任を果たさなければ、その家庭はどうなります？大変なことになるわけです。そしてこれと同じように、教会にあっても同じ家族に属する一人一人のクリスチャンも、それぞれに与えられた賜物を用いて使い合っていくということが求められるわけです。私たちそれぞれにも責任があります。だからペテロもこのように言ってました。第一ペテロの4章の10節のところに、第一ペテロの4の10に、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさいって、こう始まってましたよね。それぞれが賜物を受けているのですからって。私たちは確かに同じ主にあって一つの神の家族に召されました。でもそれぞれ一人一人には特別な役割が、責任が神様から与えられているわけです。だからこそ私たちは神様から与えられたその賜物を働かせ、兄弟姉妹の徳となることを、何よりも神様の栄光を表すことを追い求めていこうとするわけです。私たち一人一人にはそれぞれが果たすべき責任が神様から与えられています。しかし同時に覚えていなければいけないこと、それはあなただけではなくて、他の兄弟姉妹たちも教会にあってそれぞれ特別な役割を担っているということです。言い換えれば、皆さん、私たちの歩みには必ずそんな兄弟姉妹の働きが必要だということです。皆さん、私たち一人一人が救われたように、周りにいる兄弟姉妹たちも同じように救われ、神様から賜物が与えられました。神様からそれぞれに必要な責任が、大切な責任が与えられました。そしてその人物は自分自身とは異なる形で教会の成長に貢献することができるわけです。皆それぞれに責任が与えられ、皆それぞれが働いていくことが求められているわけです。だからこそ私たちが神の家族として歩んでいくことを覚えるのであれば、誰一人として、あの人は自分には必要ありませんなんていうことを言える人はいないということです。そのことをパウロは、教会をキリストの体に例えてこんなふうに分かりやすく教えてくれてました。第一コリントの12章の20節から21節、また27節のところを皆さん見ていただくと、第一コリントの12章20節から21節、また27を見ていただくと、しかしこういうわけで、 器官は多くありますが、体は一つなのです。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって、私はあなたを必要としないということもできません。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。って御言葉ははっきりと教えてくれてました。私たちが互いにそれぞれは器官なんだって、器官が他の器官に向かってあなたは私には必要ないんですなんていうことを言うことはできませんって。だとしたら皆さんちょっとどうでしょう、果たして私たちはそのように考えて歩みでいるでしょうか。互いに使い合っていくということ、そのことを喜びとしているでしょうか。兄弟姉妹のために犠牲を払って仕えていくこと、そのことは私にとって本当に素晴らしい、そんな幸いなんだと、そのように歩んでいるでしょうか。もしかしたらこんなふうに考えたことがある方もいるかもしれません。私には誰の助けも必要ではありませんって、人に邪魔されて自分のやりたいこと、それができないか、できなくなれば気分が悪くなるし、自分一人でやった方がうまくできますって、兄弟姉妹がいなかったとしても自分の歩みには問題がありませんって、こうして自分一人だけで歩んでいくということを望むこともあるかもしれません。そんな思いを持つことがあるかもしれません。で皆さん正直になれば、私たちは家族というものが時に厄介な難しさを覚えるということを私たちよく分かっているわけです。そう思いません？夫婦関係や親子関係、どれだけその関係が深かったとしてもそこに何の問題が起こらないとは言い切れないわけです。ですよね？どうです皆さん、皆さんの家族の中で、家庭の中で最後に問題が起こったのはいつです？その大きな問題だけじゃなくていいです。些細な言い争いかもしれません。いつ問題が起こりました？そしてその原因となったものは何でした？それらのものを振り返ってみればこう思いません？周りにいる他の人たちと比べて家族の間ではほんの些細なことがきっかけで互いに不満を覚えて言い争ったり、イライラして怒りを覚えることがあるって、ほんの些細なことです。例えば自分の置いてたもの、その置いてたものの場所から勝手に移動されてたりしたら、部屋が使ったまんまそのまま散らかっていたりしたら、食事が時間通り用意されていなかったりしたら、どんなもので皆さんが問題を生じるのかは分かりませんけれども、でも他の人であれば容易に見過ごしたり許したりすることができるものが、家族だったら時にできなかったりすることがあったりするわけです。でも皆さんどうしてだと思います？どうして私たちはそのような些細なことでいろんな問題が起こってしまうんでしょう？これにもいろんな理由を当然挙げることはできますけれども、一つ理由を挙げるとすれば、それは私たちが家族に対して他の人以上に期待するからですよね。こんな風にあってほしいって、そう私たちは願うわけです。そういった願いというもの、それ自体は素晴らしいことだと思います。でもその期待が時に絶対絶対にこうあるべきだって、こうでなくてはならないと自分本位なものに変わっていってしまえばどうなるかって、それに反するものを目の当たりにしたときに問題となって生じるわけです。教会もこれと同じです。救われた者たちは同じ神様を愛する神の家族として今を生かされています。しかしそんな救われた者たちも変わらず罪の性質を持っているがゆえに、いろんな点で失敗や過ちを起こすことがあります。兄弟姉妹に対して罪を犯し、互いを傷つけてしまうことがあるわけです。するとどうなるかって、するとあの人がやったことはありえないって、クリスチャンとして考えられませんって、こんなひどいことをするそのようなものとは一緒にやっていくことはできませんと、ある人は考えたりするわけです。自分の求めているその基準を満たしていないって、自分の期待に沿っていないといった、そんな間違った期待によって 一致ではなく分裂というものが生み出されてしまうわけです。自分の求める基準を満たしていないって、こうあるべきだって、そのような間違った期待がさまざまな問題を教会の中にも引き起こすことがあるわけです。どうでしょう、御言葉が教えていない自分本位な、そんな期待を押し付けて神の家族として生きていくことを拒んだりしていないでしょうか。皆さん、果たして私たちはどんなふうに教会のことを考えているでしょうか。皆さん、ある人は教会を神の家族ではなくてまるでコンビニのように考えていたりします。どういうことかって、皆さん、私たちコンビニに行けばそこにはいろいろな商品が並んでいることを目にします。そしてその中から私たちは自分の欲しいもの、自分を満足させることもの、それだけを選んで購入するわけです。これと同じように、ある人たちは教会に対して自分の欲しいものだけを選ばせてほしいって、他の人たちはいりませんって、自分の必要を満たすものだけを私は手にしたいんですって、そういう思いを持っていたりするわけです。またある人たちは教会を神の家族ではなくて、まるで映画館やスポーツ観戦のように考えていたりします。これもどういうことかって、皆さん、私たちが映画を見たりスポーツ観戦をするその目的って何です？私たちは自分の目の前で繰り広げられているそのものを楽しむわけです。自分自身は何もしません。そこに登場してくるその俳優であったり選手たちがやってることを目にして、それを楽しんで、時にそれを批評するわけです。これと同じように、ある人たちは教会にやってきて何かをするわけではなくて、ただ他の兄弟姉妹たちが、ある一部のリーダーたちが例えばやってることを目の当たりにし、そしてその歩みを見て、間違ったことをしていれば、自分の基準に反していることをしていれば、それを見て批評したりするわけです。自分が使えるのではなくて、自分を満足させることだけを求め、それが叶わなければ悲しんだり憤りを覚えたりします。こうして私たちは時に教会に対していろんな誤った考えであったり間違った期待というものを持ち、それに反することが起これば憤りを覚えたり文句を口にすることがあったりします。でも、もしこのような考え方が私たちのうちにあるのだとすれば、それは大きな間違いです。このような考え方は御言葉が教えている教会の姿を正しく理解していません。教会は神の家族として生きています。この家族に属する私たち一人一人には、それぞれに神様から与えられた責任があります。その責任を果たして互いに使い合っていくことが求められるわけです。教会には一人として傍観者はいません。私たちにはそれぞれ神様から与えられた責任があるわけです。もちろん、そうやって皆さん神の家族として生きていくこと、その時には当然難しさや忍耐というものも問われます。でも、それは皆さんがそれぞれの家庭にあっても経験することと同じですよね。それぞれが家庭にあって歩んでいこうとすれば、共に暮らしていこうとすれば、そこに難しさがあります。そこに忍耐も問われます。同じことが神の家族にも問われるわけです。だからこそ、皆さん、もし私たちが難しさを覚えるのであれば、難しさに直面するのであれば、よくこのことを覚えることです。神の家族に属するすべてのもの、そのすべてのものはキリストが十字架にかかって、その血潮でもって犠牲を払い買い取られた兄弟姉妹たちだということです。皆さん、私たちが神の家族として歩んでいくときに、私たちの周りで歩んでいるその兄弟姉妹たちというのは、私たちを恵みでもってキリストによって信仰によって救ってくださったそのイエス・キリストの救い、同じように救われた者たちがそうやって歩んでいるわけです。 その人たちもキリストによって買い取られたそのようなものです。そのことを覚えることです。皆さん、私たちはみんなかつてキリストから離れてました。この世にあって望みなどない、そんなものとして歩んでたわけです。罪と罪悪の中に死に、自分の肉と欲のままを望むままに行い、私たちに与えした、そんな私たちに与えしたのはただ神様の御怒りだけでした。私たちは皆その罪ゆえに、罪深さゆえに例外なく永遠の裁きを受け、地獄で滅ぶべき存在だったわけです。しかしそんな愚かでどうしようもなかった私たちを神様は恵みでもってキリストによって救い出してくださいました。そして皆さん、それだけでなく、この方を信じ受け入れるものを神様は子として迎え入れてくださったわけです。これが神様が私たちに示してくださった憐れみ、愛でした。私たちは罪を許され、神の家族とされたものとして歩むことを良しとされたわけです。だとすれば、そんな愛を私たちが示されたのだとすれば、皆さん、どんな報道が私たちにはふさわしいでしょうか。そんな素晴らしい救いを与えてくださったのであれば、じゃあ私も感謝を持って、同じ神様を愛するそんな家族と共に自ら進んで、その同じ愛を、キリストが示してくださったその同じ愛を実践していきたいって、そのような応答でしょうか。誰一人として自分だけで信仰生活を生きていくのではありません。神様は同じ死を愛する兄弟姉妹たちを私たちの生活のうちに、私たちの歩みのうちに与えてくださいました。それぞれが足りないところを補うことによって、それぞれがそれぞれに与えられた責任を果たすことによって、私たちはキリストの体を共に立て上げていくわけです。神の家族として使い合っていくということ、それが教会に求められていたことでした。そしてこれが二つ目の教会の姿でした。最後に三つ目に教会の姿として描かれていたもの、それは教会は生ける神が所有するものでした。教会は生ける神が所有するものでした。15節、さっきも少し読みましたけれど、このように書いてました。神の家とは生ける神の教会のことでありって。で、ここで注目してほしいのは、この教会というふうに訳されている言葉です。教会って、この教会という言葉を聞けば、おそらく多くの人たちが真っ先に十字架のついている建物やクリスチャンが集まって礼拝しているその場所を思い浮かべるかもしれません。しかしここでの教会というものは、そのようなものを指してはいません。ここでエクレシアというギリシャ語が教会に対して用いられているわけですけれども、この言葉には建物ではなく、一般的な人々の集まりや群衆といった意味があります。またそれに加えて、この言葉の語源には呼び出すとか召し出すといった意味もあります。呼び出すとか召し出すという意味です。つまりこれら2つのことを踏まえて考えるのであれば、エクレシアというのは建物のことを指しているのではなく、召し出された人々の集まり、もっと言えば神様によってこの世から救い出された者たちの集まり、それこそが教会だということです。そしてそんな教会が生ける神の教会であるんだって、神様が所有するものなんだということ、そのことをパウロはここで訴えていました。で、ここで皆さん、生ける神という言葉をパウロは用いていました。生ける神って、この言葉をより私たち正しくよく理解する上で、少しパウロが手紙を書き送ったこの当時、エペソの町がどのようなものだったのかをちょっと思い返してみましょう。かつてこのエペソという町は商業の中心として栄えていただけでなく、宗教の中心地としても有名でした。エペソには古代世界の七不思議として挙げられるアルテミス神殿があり、当時の人々にとって この大女神アルテミスこそが信仰の対象でした。多くの人たちが自分自身をこの偶像に対して捧げていたわけです。アルテミスに対するその信仰がいかにこの当時の世界に大きな影響力をもたらしていたのかは、神殿の建設に関わったデメテリオというその人物の言葉からも私たち見て取ることができます。ちょっと見ていただくと、このように使徒の19章の25節から28節に記されていました。使徒の19章25節から28節に、皆さんご承知のように私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが皆さんが見てもいるし聞いてもいるように、あのパウロが手で作ったものなど神ではないと言って、エペソばかりかほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を説き伏せ迷わせているのです。これでは私たちのこの仕事も信用を失う危険があるばかりか、大女神アルテミスの神殿も顧みられなくなり、全アジア全世界の拝むこの大女神のご意向も地に落ちてしまいそうです。そう聞いて彼らは大いに怒り、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び始めたって。ですから皆さん想像できますよね。エペソの町に住んでいたクリスチャンたちっていうのは、そのような偶像を拝むそのような人々に囲まれた生活を送っていたわけです。彼らの周りにはこのアルテミスこそが真の偉大な神なんだという誤った考えがはびこってました。だからこそパウロは言うわけです。人の手によって作られたアルテミスなど神でも何でもありませんって。生ける神こそ私たちが褒めたたえるべきお方、そしてそんな生ける神は死んでいて何の意味も持たない偶像にあふれた神殿にではなく教会の中に見て取ることができるんだって。皆さん、教会は生ける神様のものです。教会は生ける神様の所有物です。だからこそその教会を見れば、神様が確かに生きていて人々のうちに働かれるそんなお方であることを私たちは覚えることができます。例えば考えてみてください。かつて罪の奴隷として歩み、神様の前に忌み嫌われるようなそんな罪を犯し続けてきた者たちが福音に出会い変えられるわけです。かつてこのような儚い楽しみに満足を見出していた者たちがキリストの救いを知ったことによって変えられていくわけです。かつて罪の奴隷として歩んでいた者たちが義の奴隷として、神の子供として清さを追い求める、そんな歩みをしていきたいんだって、そう望む者へと変えられていくわけです。そういった働きを私たちが目の当たりにするときに、この神様が力のない死んだお方ではなくて、ああ確かに生きて働かれるお方なんだと、そう見て取ることができます。この世界を創造し支配されているそんな主権者なる神様が今もなお人々のうちに働かれる、そんな偉大なお方であることを私たちは見ることができるわけです。この方は生きておられるって、この方は生きておられるってだとすれば、皆さん、私たちの神様が今も生きて働かれるお方だと私たちが知っているのだとすれば、果たしてこの方の目を覚えて日々の生活を歩んでいるでしょうか。この方が清くあられるように自分自身の清さを追い求めているでしょうか。また同時に、皆さん、私たち自分自身のことだけではありません。神の家族として生きている以上、神の家族として生きる兄弟姉妹たちが同じように罪を離れて清さにおいて成長していく、その助けを喜んで与えたいと、そう、その機会を、そのようなことを求めているでしょうか。ヘブルの著者はこんな警告をクリスチャンたちに対して与えてました。ヘブルの3章の12節から13節のところにこんなふうにあります。ヘブルの3の12から13のところに、兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさいって。 はっきりと書かれてました。あなた方のうちで罪によって悪いし不信仰の心になり、生ける神から離れるものが出ないようにって、気をつけなさいって言い換えれば、罪によって心が固くなになり、神様から離れ信仰を捨ててしまうことがないようにという警告がなされていたわけです。もちろんこれはヘブルの著者が、救われている者たちが救いを失うその可能性があるんだという話をしようとしていたのではありません。イエス様はこのようにも言われていました。ヨハネの10章の27節から29節のところで、ヨハネの10章27から29のところで、私の羊は私の声を聞き分けます、また私は彼らを知っています、そして彼らは私についてきます、私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。救いは自分たちの努力や力で与えられるものでは一切ありません。救いを与えてくださるのは神様です。でもその救われた者たちをいつも守ってくださるのも神様です。神様が私たちを守っていてくださるからこそ、誰もその手から私たちを奪い去ることができないんだって、皆さん、私たちは神様によって守られているんだと、そんな希望を持つこともできます。じゃあここで、生ける神から離れてしまうもの、このものは、この人物はどんな人物のことを言っているのでしょうか。それは初めから本当の救いを持っていなかったもののことです。初めから本当の救いを持っていなかったもののことです。この人物は初めからキリストを知らなかったからこそ、時が来れば罪によって心が固くなになり、ついには信仰を捨ててしまうわけです。初めは口で信仰を告白し、教会に通ってさまざまな働きを行っていたかもしれません。しかし次第にその歩みが自分の告白とかけ離れたものになっていくわけです。御言葉の教えることよりも罪を愛するようになり、神様に従うことよりもこの世の儚い楽しみに心が奪われるようになっていくわけです。最初から救いに根ざしていなければ、こうして時が経つにつれて生ける神から離れていくんだって。でこれは皆さん、非常に恐ろしい警告でした。でも皆さん、ここで注目してほしいこと、それはそんな恐ろしい警告に対して、そのような恐ろしい危険に対して、ヘブルの著者は何をするようにと求めていたかということです。皆さん、何て言ってました？こう言ってましたよね。今日と言われている間に、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさいって。何言われてました？求められていたのは、兄弟姉妹たちが互いの間で罪に惑わされないようにと励まし合うことでした。なぜ励まし合うんですかって、それは自分一人だと絶え間ない罪の誘惑であったり、罪との戦いによって心が惑わされ、恐る覚えるべき真理を忘れてしまうことがあるからです。御言葉は明白でした。私たちにはいつも真理を語ってくれる、そんな兄弟姉妹が必要なんだって。私たちが罪によって心が固くならない、固くなにならないように互いに励まし合いなさいって。神様がどれほど偉大なお方なのか、キリストがどれほど素晴らしいものお方なのか、キリストにある満足がいかに他のすべてのものに勝って尊いものなのか、そういった希望であったり約束といったもの、そのものを覚え続けることができるように、互いの間で励まし合いなさいって、そのことが欠かせないんだって。でも同時に、皆さん、この励ますという言葉には、戒めるとか諭すという意味もあります。つまり兄弟姉妹っていうのは、互いに励まし合うだけじゃなくて、希望約束を思い出させることによって励まし合うだけじゃなくて、戒め合うことも求められているということです。 あなたがやってることは間違ってますよって、それは神様の前に大きな罪なんですよって、だから悔い改めてキリストに立ち返りなさいって、そう愛を持って戒めてあげることも、それぞれの歩みにとって欠かせない大切なものだということです。皆さん、なぜそれするかって書いてましたよね。私たちが罪によって心が固くなりになって、生ける神から離れないようにって、私たちは互いにそのことを実践するわけです。共に集って、罪に騙されて心が固くなりにならないように、生ける神から離れることがないように、福音を語り合い、キリストをいつも覚え続けられるようにと助け合うわけです。それをするのが教会、神の家族の歩みなわけです。私たちの皆さん、神様は生きた神様です。この方は罪に対して怒りを燃やす、そんな清く正しいお方です。しかし同時に、この方は憐れみ深く、愛に富み、私たちに必要な助けを与えてくださる、そんな神様です。この方が生きておられるお方だからこそ、私たちはこのような神様に信頼して日々を歩んでいくことができます。たとえどんなことが起こったとしても、理解できないことが私たちに起こったとしても、生きておられる神様が全てのことを支配されておられるんだと、そう全てを委ねることができます。そして私たちはこの生きた神様の所有物なんだって、教会なんだと、私たちはそのことを覚えることができます。生きた神様が共にいて歩んでくださるって、それって皆さん感謝なことですよね。だとすれば、この神様の存在を覚え続けることです。この神様は生きていて、いつも私たちの歩みをご覧になっておられます。どんな時もこの神様に信頼し、私たち兄弟姉妹が互いに励まし合い、戒め合うことを通して、御言葉に従って生き続けることです。教会は生ける神が所有するもの、これが3つ目にパウロが教えてくれていた教会の姿でした。さて、この朝私たちは教会とは何なのか、覚えておくべき5つの教会の姿の、その5つのうちの3つのことについて、パウロの言葉から今一度考えてきました。どうだったでしょう。教会はまず何よりも御言葉に根ざした行動が求められるものでした。聖書こそが教会の土台でした。聖書こそがその行動すべてにおけるその土台となるものでした。また教会は神の家族として使え合うものでした。キリストが十字架にかかってくださり、その血潮でもって犠牲を払って買い取られた兄弟姉妹たち、そんな兄弟姉妹たちと同じ神を愛する者たちが家族として互いに仕え合うこと、そのことを通して霊的成長を目指していくわけです。皆さん、私たちは一人じゃないわけです。神の家族が共に御言葉を実践し歩むことができるんだって。また教会は生ける神の所有するものでもありました。生ける神から私たちが罪に惑わされ離れてしまうことがないように、神の家族として生きる兄弟姉妹たちは互いに励まし合い、戒め合いながら歩んでいくことができるわけです。こうした教会、神の家族として、家族というものはさまざまな戦いがある中で共に生きていこうとします。そこには確かに難しさやチャレンジというものがあります。言いましたように、忍耐を問われることはたくさんあります。兄弟姉妹によって傷つけられることもあるでしょう。でも だからこそ覚えることです。教会は完璧な人のための施設ではなく、恵みによって救われた罪人たちの酒どころです。私たちは同じキリストによって贖われたものとして、この方に従っていく、その者たちの集まりなのです。皆さん、それが教会です。残りの2つは来週見ていきます。でも自分自身によく問いかけてみてください。あなたにとって教会は地上で最も愛すべき、そんな場所でしょうか。よく考えてみてください。そしてそのことを考えながら、今週も互いに励まし合って、キリストに心から喜んで従う、そのような歩みを 共に実践していきましょう。最後一言祈ります。天におられる私たちの父なる神様、皆を心から褒めたたえます。今日私たちがこのようにして御言葉を通してみたように、いかに私たちにとって教会というものが素晴らしく重要なものであるかを考えることができました。そのことを心から感謝いたします。私たちは同じ救いを得て、キリストによって恵みによって信仰によって救われた者たちが家族として歩んでいるということを、私たちが家族として歩んでいる中にあって互いに励まし合い、また時に戒め合うことを通して罪によって心が固くならないように、そのように歩むことができることを、私たちは御言葉を通して見ることができました。神様、あなたは私たちにとって必要なものをすべて与えてくださっています。このようにして愛する兄弟姉妹が共に歩んでいくことができるという、その幸いに預かっていることを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がその大切さを、そのことの素晴らしさを今一度考えて、喜んで互いに使い合うものとして、喜んであなたに従うものとして変わり続けていくことができますように。どうか神様、私たち弱く愚かなものです。さまざまな失敗も犯してしまいます。どうか私たちの弱さを覚えてくださるあなたが、それぞれの心にそれぞれに必要な助けを続けて与えてくださいますように。どうか神様、私たち一人一人がこの教会に対する知識をただ増やすだけではなく、学んだことをしっかりと実践するものとして歩むことができますよう、そしてそれを通してあなたの素晴らしさが明らかにされていきますように。この御言葉に感謝し、すべてを見てに委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。